今日はハルトです。ナインナルトゥイのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。目的ドリブンの思考法は、ビジネスで成果を出し続ける上で不可欠な目的への集中を徹底的に解き明かす一冊です。著者の望月安適氏は、コンサルティングや経営現場における豊富な経験をもとに目標に振り回されず、本質的な成果を上げるための思考技術を具体的に解説しています。本書ではただゴール設定に終わらず、なぜそれをするのかという根本的な問いを持ち、行動や戦略に結びつけるフレームワークを紹介します。また、個人や組織が陥りがちな手段の目的化から抜け出し、本当に価値のある成果に最短で到達する方法を示唆します。現代社会では仕事のスピードやテクノロジーが急速に変化し、目先のノルマやタスクに追われがちです。そんな中で、自分自身やチームを目的ドリブンへと導くために、実践的な思考法とその活用事例が豊富に盛り込まれています。自己成長を目指すビジネスパーソンだけでなく、リーダーシップのあり方に悩む管理職、プロジェクトや組織変革を推進したい方にも強く支持されている必読書きです。目的に正しく向き合い、ブレない軸を持つための知恵と勇気を与えてくれる目的ドリブンの思考法の魅力をご紹介します。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、目的思考とは何か、本書の第一の核となるテーマは、目的思考の概念です。通常、仕事やプロジェクトにおいては、目標やタスクを掲げて進めることが多いですが、そこに意識を集中させすぎると、本来達成したかったことから、徐々にそれてしまう危険性があります。望月氏は、目先の行動や細かな成果指標にとらわれず、その行動の根本たるなぜを突き詰めることで、初めて真に意味のある努力ができると説きます。例えば、業績向上を目的に掲げるなら、その背景には顧客満足の獲得や社会的価値の提供など、より大きな意味が潜んでいます。こうした本質への意識が、目的ドリブンの原動力であり、迷いのない判断や創造的なアプローチに直結していくのです。また、目的思考の導入によって、余計な混乱や無駄な仕事に振り回されるリスクが減。短期的なプレッシャーやトレンドにも左右されなくなります。本書では目的の明確化プロセスとその継続的な見直しの重要性が多事例を通じて解説されています。これにより日常に流されず自らの価値観で前進する姿勢が身につきます。次に手段の目的場からの脱却法。ビジネスにおいてよく陥りがちな落とし穴に手段の目的化があります。目標達成のための施策やプロセス、例えば新規プロジェクトの推進や新商品のリリースなどが、いつの間にか本来の目的を見失い、手段自体が至上命題となってしまう現象です。本書では、そのような状況に対する明確な警鐘が鳴らされており、手段が目的にすり替わることの危険性と、その兆候をいち早く発見し軌道修正する具体的な方法論が紹介されています。例えば、進捗会議が数値達成のみを追いかける場と化していた場合、原点に立ち返り、何のための会議かを再共有する目的に照らし合わせたコードを設計し直すなど、シンプルな問いとルール化が推奨されています。また組織全体で目的を再認識するワークショップ事例なども紹介されており、現場で活かせるヒントが満載です。この思考法は短期的な効率を重視した行動から脱却し、長期的、本質的な成果に向けて全体を再設計する力をもたらします。さらに、目的を軸とした意思決定のフレームワーク、意思決定に迷ったとき、目的思考は大きな力を発揮します。望月氏は、複雑で不確実な状況ほど、最初に何を守るべきかを明確化し、軸として活用することの重要性を指摘します。本書で提案される意思決定フレームワークは、1目的を言語化、2選択肢の列挙、深度の選択肢が最も目的達成に近づくかを評価、ヨガ、ヨーコード、改善のサイクル、というプロセスが特徴です。これにより、単なる感情や外圧、情報型に流されることなく、より理性的、論理的な判断が可能になります。さらに、本書では複数のステークホルダーの利害や、多層的な目的が交錯する場合にも応用できるフレームワークの活用方法が解説されています。例えば、経営トップと現場のリーダーとで、目的の捉え方が異なる場合にどうすり合わせるか、といった実践事例も具体的に紹介されており、組織やチームで意思決定精度を高めたい人にも大変役立つ内容です。そして、目的思考の実践事例と課題解決力の向上、理論だけではなく、本書には実践に基づく豊富な事例が掲載されています。多様な業界職種における目的ドリブンな思考の導入事例によって、 抽象論ではなく、実際に現場でどのように思考法が機能するかがクリアに理解できます。例えば、慢性的な業績低迷に悩む企業が売上至上主義のプロセスから一歩引き、顧客本位で今できる最善を見直した結果、現場の自主性や顧客満足度が劇的に向上したなど、ドラマティックな変革例が豊富です。また、現場で抵抗や混乱が発生した際の問題点や、目的の再定義に必要なステップについても詳しく記されています。これにより、目的思考を実際の課題解決や組織変革に生かすスキルが自然と身につけられます。最後に、個人、組織の成長につなげる目的ドリブンの可能性、本書の最終テーマは、目的ドリブンの思考がもたらす持続的な成長のメカニズムです。個人レベルでも、組織レベルでも、目的を常に中心に据えて判断行動することは、単なる成長戦略にとどまらず、人材開発や組織文化の変革、ひいては持続的な成功へとつながります。例えば、キャリア選択やプロジェクト移行の際にも、目的に照らして意思決定を行うことで、後悔のない選択や失敗に強いマインドセットを形成できます。また、組織としては人事制度、教育体制、評価軸を目的基準へとシフトすることで、社員のエンゲージメントやパフォーマンスが大幅に向上します。望月氏は目的ドリブンこそが、変化の激しい時代を生き抜くための本質的な武器であり、成功循環の出発点であることを証述しています。結論として、目的ドリブンの思考法はビジネスの第一線で活躍する方はもちろん、これから自分のキャリアやプロジェクトにおける軸を見失いたくない全ての人に強くお勧めできる一冊で、毎日の業務に追われていると、どうしても短絡的なタスク遂行や数値目標達成に意識が偏りがちで、本来の目的を見失ってしまうことが少なくありません。本書はそのような閉塞感や混乱を打破し、自分は何のためにこの行動をしているのか、本当に価値のある成果とは何かに立ち返るきっかけを与えてくれます。さらに、豊富な実践事例やフレームワークが収録されているため、概念だけでなく現場での即実践にも役立つ点が大きな魅力です。他のビジネス書き足工法の書籍は多いですが、本書は目的という普遍的かつ本質的なテーマに徹底的にフォーカスしている点で一線を画しています。目的思考を身につけることは、自分自身やチーム、そして組織全体の可能性を最大限に引き出し、周囲の期待や自己疑念に惑わされず常に主体的、創造的に生きるための協力など題となります。混迷する現代にあって、ぶれずに成果を出したい方、また人材や組織開発に携わる方にとって、確かな自己変革の手引きとなるでしょう。今後の人生や仕事の指針として、他の本と比べても圧倒的な実用性と持続力を持つ一冊です。ご支援いただける場合は望月安的。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。